ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。案の定と言いますか、予告通りと言いますか、3日間更新できず誠に申し訳ございませんでした。撮影などいろいろやっておりまして、聖書を読む時間が取れず誠に申し訳ございません。そのためにね、連続ブログアップしていただいたものは聞いていただけましたでしょうか。これからはね、なるべく1日1章ずつ読めるようにまた頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの間にね、ピーナビランキングのポッドキャスト部門の方で90位に入りました。ありがとうございます。非常にありがとうございます。一気にね、朗読のものを増やしたからね、聞いてくれる方たちもガガガッとそこに集約されてランキング上がったのかなと思いますのですが、こうやってね、聖書を聞いてくれてる人たちがたくさんいるということがね、こういうランキングからも分かって非常に嬉しく思います。これからもね、1日1章ずつできる限り読んでいきますので、こっちのランキングの方もどうぞよろしくお願いいたします。ということでございまして、本日も1章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の歴代史第1第21章。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。するとヨアブは言った。主が御民を今より100倍も増してくださいますように、王様。彼らは皆我が君の者、そのしもべではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対し罪かあるものとなられるのですか。王はヨアブを説き伏せた。そこでヨアブは出て行ってイスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う者が110万人、ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビとベニヤミン等その中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを討たれた。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。そこで主はダビデの先見者ガドに告げて仰せられた。行ってダビデに告げて言え。主はこう仰せられる。私があなたに出す3つのことがある。そのうち1つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよ。3年間の飢饉か、3ヶ月間、あなたがあだの前で取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ることか、あるいは3日間、主の剣、疫病が、この地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今、私を使わされた方に、何と答えたらよいかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは、私には非常につらいことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。すると 主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち7万の人が倒れた。神はエルサレムに御使いを使わして、これを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって、災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人オルナンの内場の傍らに立っていた。ダビデは目を上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆い、ひれ伏した。ダビデは神に言った。民を数えよと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは、甚だしい悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神、主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。あなたの民は疫病に渡さないでください。すると主の使いガドにダビデは言うように言った。ダビデは登って行って、エブス人オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない。そこでダビデはガドが主の御名によって語った言葉に従って登っていった。オルナンが振り返ると御使いが見えた。彼と共にいた彼の4人の子は身を隠し、オルナンは小麦の打刻をしていた。ダビデがオルナンのもとに行くと、オルナンは目を止めてダビデを見、内場から出てきて地にひれ伏してダビデに礼をした。そこでダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を建てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようにするためです。オルナンはダビデに言った。王様、どうぞおとりになってお気に召すようになさってください。ご覧ください、私は全焼の生贄のための牛、焚き木にできる打刻機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。しかしダビデ王はオルナンに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。そしてダビデはその辞書代として金のシケルで重さ600シケルにあたるものをオルナンに与えた。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げて主に呼ばわった。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下して彼に答えられた。主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。その時ダビデは主がエブス人オルナンを内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇はその時ギボンの高きところにあった。ダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。と、第21章はここまででございます。今回の章、ダビデがね、罪を犯したことによって神様に対して何かしなければいけないと思い、自分の心をね、 ちんと神様に向いているんだというのを示すために行動するわけですけれども、ダビデの罪はね、思い上がりと孤児の心っていう状況でございましたね。自分の民が増えたことをね、自慢したり、それが自分の力だと思ったりしてしまったっていうね、こういうことはやっぱり成功を収めてくるとやっぱりあると思いますね。自分がいろいろとね、頑張ってやったものに対して成果が出てくる。それがね、自分一人がやったことだとついついついつい思ってしまいがちになってしまいますが、実はね、そうでなかったり、そのためにね、いろんな助けがあって、いろんなものを利用してやってきたっていうものをね、忘れてしまうことは多々あると思います。そうするのはね、いかんのではないかなと神様はやっぱり言うわけですね。そのために動いてくれた人、そのために使った道具、すべてのものにね、感謝し、決して自分一人ではできたことではないっていうことをね、きちんと心に留めてね、行動することが大事なのではないかなということをね、伝えているわけですね。なのでね、だんだんだんだんと年を重ねていくと、なかなかね、人から叱責されることはなく、そのね、やり遂げた仕事において惨事ばかりが続くようになりますけれども、そのね、惨事に対して決してね、おごることなく謙虚に受け止め、さらにね、良くすること、そしてその得られた知識というものをね、新たな、まだ得てない人たちに分け与えることをね、していくのがいいのではないかなと、こうこの一章を読んで梅は思いましたけれども、皆様はどう感じましたでしょうか。久しぶりのね、聖書朗読でございまして、ちょっと長くなってしまいましたけれども、今日はここで締め切らせるんじゃないね、ここで締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。では梅梅梅サーティーでした。